今日のテーマは、
新人研修時代の東子先生というお話です。
新人研修時代の東子先生どんなだったんでしょうか。
まあね、あの医師の新人研修の一般的なお話ということでね、行こうかと思うんですよ。で、医師の、ね、新人研修っていうのは今は、研修医制度っていうのがもう十何年前に発足して、最初の2年間は研修医をするっていうルールがあるんですけれども、
はい、
私の世代はギリギリそれが義務ではなかったんですね。で、義務ではないけれども、まあ、大体の先生たちは最初の2年間は何らかの研修をすると。で、私の時にはね、あの自分の専門分野を一番最初に決めてからスタートするっていう格好だったので、
はい、
そのリウマチ膠原病の分野を決めて、で、あの北海道大学の第二内科っていうところに入局する、
うんうん、
その一番最初にいきなりそのリウマチ膠原病の研修を半年だったかなするんですよね。その時に今先生がもう本当に何だろう、データの読み方から何かからもういきなり全部叩き込まれたっていう感じですね。
ああ、そうだったんですね、はい、じゃあ本当に初めの一歩だったんですね。
何も分からなかった。
じゃあ今先生、東子先生の第一印象はどうだったんでしょうか。
そうですね、東子先生は、まあ、来た時には突っ張りが来たっていう感じで
突っ張りが、
まあ、突っ張りが斜めから見てやってきたなっていう感じでした。まあ、でもお話しすると、まあ、うん、まあ、皆さんこれラジオ聞いてる人は分かってるのかもしれない、超女子で、はい、面白くて、でも真面目で一生懸命だなと思いました。
うん、はい、尖っていたんですね、東子先生。
そんなことないから、
ま、でも中身は今と変わらないんですね。
そう
ですね、
うん、
はい、中身は本当に真面目で一生懸命で、ね、僕は、その当時はですね、まあ、あの第一線でやってましたので、だけどその他の先生との、ね、兼ね合いもあって、大学院の先生方に研究とかしてほしいから、
はい、
あの病棟で自分で全部見てやるっていう、ね、ぐらいで引き込んでた時期だったので、他の先生方ね、他の、あの研究とかできるようにしてましたんで、うん、東子先生が来た時には使えるやつが来たっていう感じで、
うん、嬉しい、
任せられるかなって思いました。
コーン先生はね、めちゃくちゃおかなかったんですけど、
あ、そうなんですね、
すごい怖かったんですけど、ただ私すごく今でも覚えてるんですけど、おかしいと思うことがあれば全部言えと、
うん、
相手がどんなに偉くてもお前が正しいと思うなら言えるはずだと、逆にそれくらい正しいと思うことじゃなきゃ口に出すなって指導されましたよ。で、それにとっても納得したので、私素直なので本当にそうしたんですよね、
はい、
で、今考えるとそれってものの例えで、本当にそうしろってことじゃなかったのかもって、もう冷や汗ものなんですけど、ただあのこの先生だったら私信じて突っ走っていいんだなっていう頼もしさがありましたよ。
まあ、何でもそうなんですけど、スポーツとかもね、何でもそう、勉強も全部そうなんだけど、自分の考えは基本まず叩き込んで、そしてその後に崩していくっていうのが重要だと僕は思っていまして、まあ、医療は先人のですね、経験慣れたっていうものが、まあ、基本で、でその存在、基本が存在するんですけども、まあ、新人は成長の過程でそれを崩していくものだと思っていたんです。今も思ってるんだけども、で新人の東子先生も、まあ、少しでも、あ、それともう一つは、新人の東子先生が少しでも疑問だと思ったことに答えられない上司はですね、まあ、そういうのはダメだって思ってましたね。まあ、2つですけども、いや、ね、そういうことが大事だと思って指導しました。
そうなんですよ。で、だからなんだろう、お前の思っていることに答えられないようなやつには戦って向かっていけみたいなことを言われて、本当になんかね、その通りにしてしまいましたよね、
うんうん、まあ、でもそれでいい治療にね、結びつけばよかったしね、すごく上手に、うん、
いえいえ、
ね、こうまとめてたんじゃないかなと思ってね。で、東子先生間違ってることでも、それでもね、頑固でしたけどもちゃんと、あ、そっかって直せるとこもあったし、まあ、あのちゃんとね、違うんじゃないかって反論することもちゃんと上手にやってたんじゃないかなと思うので、
そうですか、
大変良い研修してたんじゃないかなって今では思います、ね、
ありがとうございます、
は
い、
あの具体的に何か覚えていらっしゃることなんかはあるでしょうか。
そうですね、まあ、膠原病全般、膠原病だけじゃないかもしれないけども、あの、まあ、百聞一見しかずじゃないですけど、患者さん見れば一発で分かるっていうこともあって、
うんうん、
とにかく考えるより患者さん見に行った方がいいよねっていうのが教えたかと思いますね。あの病棟からね、1分もしないところに患者さんたちいるんだけど、
はい、
なかなかそこに行くのもね、疲れたりして行きづらいんだけど、行くんですね、行こうっつって見に行こうって、
いや、まず本当によく連れて行かれました、ね、
あ、そうですか。
今も某私立病院の ICU でね、コンサルト行くの、結構そこまで行くの1分ぐらい歩いて階段登ってって行かなきゃいけないんだけど、 で手紙の、ね、先生方の内容すごい素晴らしいので、彼と見れば大体あの予想できて診断できちゃうんですけど、でコロナだし なんか、ね、なかなか行くのも ICU に入っていくのもどうかなと思ったんですけど、やっぱりでも行くと足の皮疹だとか顔のむくみ具合だとか、ちょっと言葉あるかもしれない、失踪というかね、なくなりそうかな、大丈夫かなっていうのとか、あとどれぐらい治療しなきゃいけないのかとか、あと患者さんそれぞれ全然治療それで変わってくるので、まあ、そういうのを肌で感じて見て触って、まあこう、まあ、匂いっていうのもありますけども、まあ、まさに現場は事件は現場で起きているんだっていう、というそういうことを教えたんじゃないかなと思います。
そうです、あの本当見に行けって言われて、であの疲れてるっていうのとかって結構バカにできなくって、例えばあのカルテとかって看護師さんが測ってくれた体温だったりとか脈拍血圧があると、うん、妙に考えてそれだけで答え出したくなってしまうんですよ。であの新人研修時代に先生にこうこうこうなんじゃないですかっていうふうに言ったら、お前見に行ったかと、患者さんのとこ行ったのかと、データとその体温とかだけ見てやってないって、お前そこから動いてなかったよねって、何を見て俺に物言ってんだみたいな感じ、いや本当だと思って、
それ思い出した
、ね、そういうのよくよくというか、まあ、あってでも本当にその通りだよなって思って、あのとにかくやたら患者さんのとこに行くっていうことをその時代には叩き込まれましたね。
そうなんですね、あのこの番組以前の放送でも今もって東子先生は患者さんと会う、患者さんに触れるっていうことを、まあ、コロナ禍なので難しいんですけれども、それはすごく大事にしてるっていうお話をされていたんですけれども、それはまさに今先生からの教えだったということなんですね。
なかなかできなくなっていきますね。でもね、
まあ、だからコロナの、ね、診療に関しても熱出てる、もう絶対コロナだからうち、ね、発熱があるじゃないか、来ないでくれとかと思う先生もいらっしゃるけど、やっぱり見なきゃ分かんないってね、見てみたら、ね、ただの扁桃腺だったとか
あります、ね、あとは一見してもう何もなんだろう、言葉も交わしてないけれども、あまずいっていうのありますよね。
そうですね、
見なきゃ分かんないですよね、そういうやつですよ。
そうなんですね。いや、その新人研修の期間があって、で東子先生が開業されてからも今先生とは深いお付き合いがこうしてあるということですね。
そうですね、あの今先生その新人研修時代 そのお医者さんとしてのあり方っていうものも私にたくさん教えてくれるんですけれども、だんだんこう年を重ねていって立場が変わっていった時に、なんて言うんでしょう、時々忘れた頃になんか突然の電話をくれるんですよ。なんか何やってんのみたいな感じ でその時になんて言うのかな、君の今はあのこういうことが求められてる立場のはずだよって、そしたらあのどう考えてどう行動してるんだいっていうことをですね、また厳しく教えてくれるんですね、はい、
そうなんですね。なんかお二人の間に歴史ありという感じですね。そうですね、
でもね、小先生私だけじゃなくていろんなこう後輩たちの指導をしてくれてるんですね、
はい、
なので時々このラジオにでも私が言葉で出す近藤先生、
あ、はいはい、
近藤先生も近先生指導してくれてますでしょ
そうですか、
近藤先生面白いですよね。
いわゆる哲学者と言われている。
そうですね、第2段階に、ね、入ってくれたの、本当に嬉しかったし、
じゃあ、 あの東子先生も含めて周りの方々の兄貴分というか、
そうです、ね、
お兄さんみたいな存在っていう一面もあるんですね、近藤先生は、
うん、そう。でも今は結構ほらあの札幌市の中枢の方でも仕事なさっていて、
まあそうですね、今はだから修行中の研修時代の東子先生みたいな状況で頑張ってる感じなので、今こう先生の話聞いて、東子先生の話聞いて思い出して頑張ろうって思いました。
素敵ですね
私ね、でもあのちょっとなかなか思うことがありましてね、あのこういったそのなんて言うんでしょう、患者さんだったりとかお医者さんが成長していく過程をしっかり自分の肌身で感じている方が、その例えば医師会だったりとか、まあ札幌市でも何でもいいですけれども中枢の方であの現場を見据えた方向を示してくれるっていうのは、たくさんの患者さんにとって あのメリットになるんじゃないかなっていうふうに思って、本先生には言いたい放題言ってます
はい、いや、あっという間にお時間が来てしまいましたので、まあ、続きはまた来週今先生にお話ししていただくことにいたしましょう。今日はですね、札幌内科リウマチ膠原病クリニックの院長今裕次郎先生に医師の新人研修についてお話しいただきました。今先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。